スイッチ2が欲しいです。きっと。
各地のファミコン名人の道、かっこ笑い。
2-3。
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして。
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、任天堂スイッチ2がですね、
はい、
まあ欲しすぎるという話ですね。
なんか、ちょっと前までの私のプレステ5が欲しいという人も。
ああ、そうそうそうそう。いや、もうね、いろいろ抽選であったり、なんか、抽選後の抽選申し込みみたいなのもずーっと申し込んでるんですけど、
うん、
なかなか当たらないというかね、
なんか結構ずっと任天堂の仕事をしている声優さんとか、
うんうん、
ね、タレントさんとか、軒並み当たってなくて、
そう、
これは、でもさすがにこれは上げた方がいいんじゃないかって思うくらいのレベルの貢献してる人たちすら当たってなかったですもんね。
う
ん、
そうなんだよね。
びっくりするくらいに。
だから
っていう。
もうね、まあ、いずれは皆さんの手にこう当たるんでしょうけれども、はい、
うん、
なかなかまだまだ手に届かないなというのが私の実感なんですけども。
そうですよね、う
ん、ただこんなにさ、うん、そのハードとか、うん、まあ、はい、お待ち望む気持ちって結構嬉しいというかさ、逆に、
まあ、そうですよ ね、なんか昔やっぱそうでしたもんね、
うん、なんかね、それはでももちろん簡単に手に入ってもいいんですけど、なんか、うん、なかなか手に入らないやつをようやく手に入れた時の喜びのような。
あ、まあ、そうですね。しかも、うん、大人になってるんで、自分のお金で返すっていうのもまたね。
そうそうそうそう。
そう。買ってもらえないかもしれないがないですからね。
そうだね。
今のところはね。うん、買おうという意思があるから。
あったら買えるっていう。金ならあるんだっていうですね。
そう。そこがいいですよ。やっぱり大人になってからは ね、まあ。自己責任出てきますから。
そうだね。まあ、なので、いずれは、スイッチも手に入ると思いますが、今しばらくは、うん、欲しいなーっていう気持ちを抱きつつ過ごしていきたいと思います。
うん、
では、2-3、行ってみましょうか。
最新パッチ、クリアしました！
本編カリーン！
イェーイ！
最新パッチ。
ということで、はい。うん、ちょっと地獄のようなスケジュールをこなしておりまして、ちょっと旅が多かったもんですから、なかなか、
うんうん、
ゲームが、例えばドラクエ10と FF14 はずっと継続してやってるんですけど、
はいはい、
まあ、最新パッチができてから、うん、やっぱり、前も言ったんですけど、
うん、
攻略法がわかる前に、
うん、
もう初日に公開された時にも、そのダンジョンだったりとか、アライアンスレードだったりとか、そういったものはクリアしたい派なんですけど、
うん、
いや、これがなかなか、仕事が本当に死ぬほど忙しい時にタイミングが合わないとそれができないっていう時が多いんですけど、
うんうんうん、
本当に吐きそうなスケジュールの中最新パッチが公開されまして、
なるほどね、
どうしようかと、
うん、
どっちを取るかなんですよ、体力を取るか、それともその初日攻略みたいな楽しみを取るかというので、初日攻略の方を取りまして、
いいね。芸人っぽくていいね、それはね。
いや、本当にやっちゃいましたね、本当に。は、うん、まあ、一応クリアしておいて、もう、まあ、一回クリアしたから、うん、もう、あとは、出張に、食べに行こう、みたいな感じで、心安らかにはなるんですけど、まあ、ちょっとメインストーリーみたいなところとか、うん、あとそういった追加バトルみたいな、イベントのコンテンツみたいなのはまた別で、まあ、メインストーリーはさすがに時間かかりすぎなので、
うん、
あとでもうやろうと。メインストーリーはゆっくり自分でやろうと。いうので、メインストーリーだけ残して旅に出てたんですけど、もう帰ってきたからばーっと、ちょっとストーリーを全部やりまして。ドラクエ10の方。はい、FF14 の方も、は、FF9 をモチーフにしたストーリーが、一貫完結しまして。
うん、
で、ドラクエ10の方も、ドラクエ9をメインにした。ストーリーがすごい今メインで展開していて、
は
いはいはいはい、で 7.5 かなもなんですけど、ドラクエ10の方のその、
うん、
ドラクエ9をモチーフにした天使界の話をモチーフにした話なんですけど、バージョン 7.5 はめっちゃよくできてるので、多分9やった人はこれが出てきた、あれが出てきた、これはあれのことだっていうのが全部わかると思うので、
ああ、なるほどね。
悲しいかな、私は ドラクエ9はのリアルタイムプレイヤーじゃないんですよ、
うん、
あの DS とか地図とかみんなが盛り上がってた頃は、ね、うん、ちょうど大学とかに出てきた頃だったので、うんうん、やってなかったんですよ。なんですけど、あの一応あらすじだけは知っていて、
うん、
後でこれどういうことだろうって調べて分かったんですけど、多分ドラクエ9をやってた人は感類もののシナリオになってるので、うん、まだ完結してないんですけど、
うん、
ちょっとあの一回私がストーリーやるんで、うん、ドラクエ9の有識者が私の実況のとこに来てちょっとこのストーリーを見てちょっと説明してほしいんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、FF14 の方もFF11 をモチーフにしたアライアンスレイドが今公開してるんですけど、
うん、
あの全然11のネタがわからないので、
うん、
ちょっとね私があのずっと戦ってるので、うん、あのいろいろセリフとかイベントとかがあるんですけど、
はいはいはい、
あの11の有識者、11の有識者に来てもらってこれはこのネタ、あれはあのネタみたいなのをちょっとね、あの私がずっと動かすんで、
あ
の説明してもらいながらやるちょっと。あれをね、やりたいなと思ってるので、ちょっとあの、
う
ん、我こそはって、あの、
ね、
FF11 に詳しい人、あとドラクエ9に詳しい人にちょっと来てください。お願いします。
そうだね。ぜひ有識者としてね。は
い、そう。いや、わかんないの悔しいんですよね、やっぱり。なんかすごい盛り上がってる人もいて、やっぱり、まあね。あ、これすごいみたいに言ってるんですけど、うん、気づかなかったら、なんか悔しいので。
なるほど、なるほど。
ちょっと、あの、有識者を求むというところで、お願いします。
お願いいたします。で、今回はですね、ゲームで、驚いた瞬間ということでですね、まあ過去にもやってるかもしれないんですけど、まあまた改めてやろうと思ってまして、まあいろいろね、はい、あると思うんですけど、まあでも私はね、本当にこの今までのゲーム人生で、トップクラスに驚いたのは、まずはドラクエ3で、はい、アレフガルドに行った時、
はい、はいはいはい。
まあファミコン版でね、その、バラモスを倒し、うんうんうん、まあネタバレしてますけども、みんな知ってることですから大丈夫だと思いますけど、
は
い
は
いはい、バラモスを倒して、その、ギアガンを穴を通って、で、うん、闇の世界に行って、で、うん、アレフガルドの曲が流れていると、
うん。
で、ここはアレフガルドという国だよ、みたいな。常闇の国だよ。おーみたいな。で、ラダトームのね、街に行ったらば、僕、呪いを解く勉強をしてるんだっていう少年がいて、まあ、それは、ドラクエ1で言うと、うん、呪いを解いてくれる老人がいるのと同じ場所にいるわけですね。
うんうんうん、
だから、おー、これはーっていう、もうこの、なんか、うわーっていう感じ。
はいはいはい、はい。
まあ、ドラクエ3のそれがまずトップクラスに驚いたやつで、
うんうんうんうん、
で、時点は、あれです。ファミコン探偵クラブ2。はい、後ろに立つ少女の、最後の犯人が振り向くところ。これを、まあ、ラジオでも何回も言ってますけど。もうね、私が犯人ですって言って、まあ、衣装を書いてね、自殺した人がいて、うん、で、うん、もう帰りましょうって、言ったところで、嘘だと、
うん
うん。うん。なぜなら本当は、全部俺が殺したからだ、バーンって。で、雷ビシャーンみたいな、うわーみたいなやつね。まあ当時ね、兄がプレイしてて、はい、私は隣に行って、はい、うわーおじいちゃん怖いってい
う。あ、ちょっと、それで言うんだったらその二つ、
うん、
あの、トップと辞典で、
うん、
すごい似た感じの、
うん、
あの、驚いた私の方のやつなんですけど、
う
ん、
どうぞどうぞ、
まあ、トップは、あの、ドラゴンクエスト11で、
うん、
過ぎ去りし時を求めた。
はいはいはいはいはい、はい、そうね。
ね、な、これは、っていうね、うん、あの、タイトルの意味も分かったし、
うんうん、
その世界の仕組みというか、
うん、
あの、その、何の意味があってこれまでやってきたかっていうのも全部、こう、メタ的な視点でも分かるしっていうところで、うん、まあ、やっぱドラクエだなっていうね、
うんうんうん、
この驚きがあったっていうところ。で、あの、ね、ファミコン盾クラブ、あの、方、
うん、
の話してたんですけど、もう一つが、ヘビーレインっていうゲームがあって、
ほうほうほう
前で、ここでも喋ったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、殺人事件、子供を目にしたような、あの、誘拐殺人事件みたいなのがあって、うんうんうん、それをと、それに巻き込まれた、子供が誘拐されたお父さんとか、
はいはいはい、
まあ、ちょっとあの、何人か主人公がいて動かしていく、まあ、最高スリラーサスペンスミステリーみたいな感じなんですけど、
うん、
で、まあ、結局その犯人、なんでこういうことをしてくる犯人が本当の犯人誰なのかみたいなのを、その、まあ、あの、子供が誘拐されたお父さんが子供の行方を探しながら、
うん、
あの、謎を解いていくみたいな感じになるんですけど、
うん、
まあ、その、最後ちょっと、犯人の、
うん、
正体が、名前が、犯人の名前がわかるところがあるんです。あの、その人の、その犯人のお母さんっていうのが、ちょっと、もう老齢で認知症に入って入院してるんだけど、その人の息子だと、おそらく、犯人がっていうので、このジャーナリストの人が、なんとかその気を引くような言葉で、そのお母さんから息子さんの名前は何ですかっていうのを聞き出すんですけど、その名前がわかった瞬間、
うん、
うわーっていう。キャーって、真犯人がわかるんですけど、それで。誰かっていうのが。もう、あの、多分、プレイヤーとしてもショックを受けるんですよね。あの、ストーリーとしてもショックを受けるんですけど、プレイヤーとしても、自分は何ということをしてしまったんだっていうのに気づくっていうような仕掛けがあって。
なるほど、なるほど。
ちょうど今ちょっとあの、びっくりした点が似てたので、ちょっと、ワンツーで今開けさせてもらいました。
なるほど、なるほど。まあやっぱね、そうだよね。その、ミステリーとかね、アドベンチャーの、
はい。
真犯人こいつっていうのはね、やっぱり、一番のところですか、ね。
そうだ、もう、そう、そうです。もう一つあと、都市伝説解体センター。
はいはいはいはい。
これも前に喋ったんですけど、うん、都市伝説解体センターも、あの、最後、あの、ちょっと顔を隠してる秘密結社の親分みたいなのがずっと出てるんですけど、うんうん、まあ、そいつ誰かわかんないんですけど、最後、こう、バッと行った時に、お前かいっていうね。お前またあの、またプレイヤーとしてもショック受けるんですよ。自分は何ということをっていう、ね、あの、というような、わ、うん、ーっていうね。そう、ね。振り返るんじゃなくて、バーンと出てくるんですけど。
まあ、ありますよね。そういうやタイプのやつもね。
いや、好きだったらやってほしいな。都市伝説解体センターの方は今盛り上がってるんで、やっぱり。
うん、確かに、確かに。で、メッセージもいただいておりまして、はい、お気楽ゲーミングおじさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミコンラグランジュポイントのみんなのトラウマ、初お礼儀戦の前のあのイベントです。うん。当時ファミコンでアニメーションが見れただけでも感動したのに、あんなセロレーティングね、セロが上がるような出来事が起こると、子供の心にバッチリ焼き付きました。リメイク早く出てということでね、ありがとうございます。まあこれはね、ちょっと皆さん気になった方は、ラグランジュポイントオレギとかで検索すれば、まあ一発で出てきますから。まあとあるね、キャラクターが、まあ、死んでしまうというシーンなんですけど、それがあまりにも、唐突であり、残虐であり、しかも、このキャラを殺すっていうキャラが死んでしまうんですね、これはね。しかもまたそのシーンのね、アニメーションがよくできてるんですよ。もうこんなの絶対トラウマになるやろうっていう。で、まあ、リメイクね、ただ、ね、ラグランジュポイントは、これも前に話してるかもしれないですけど、多分権利関係がちょっと難しいんじゃないかと思ってて、
ほうほうほうほうほう。
っていうのは、このゲームってコナミが発売してるんですけど、うん、ファミマガ市場で、ファミリーコンピューターマガジンの企画で、読者からキャラクターとかモンスターとか、その武器防具とかそういうののデザインとかアイデアを募集して、うん、で、それで作ってるゲームなんですよ。だから、多分徳間書店がそういうのの権利は持ってると思うんですけど、うん、ゲーム自体はコナミなので、多分そこら辺がクリアできないとなかなかリメイクは難しいんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってはいますね。
うん。
まあめっちゃいいゲームではあるし、このトラウマもね、うん、ありますしね。ラグランジュポイントいいですね、これはね。まあ気になった方は、ラグランジュポイントオレギとか、ラグランジュポイントタムとかで検索すれば一発で出てきますよね。
トラウマで驚くか、なるほどね。
で、もう一つ、はい、エピスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
近々のトピックとして、ファイナルファンタジータクティクスリメイクがもうすぐ発売されますが、お二人のファイナルファンタジータクティクスの思い出を改めてお聞きしたいですというのと、ゲームで驚いたことは、聖剣伝説2や3に初めて触れた時ですと。うん。アクションしながらプレイできる RPG は当時ぶったまげましたということでありがとうございます。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ確かにそうだね。その、聖剣伝説2も3も、アクション RPG 的な感じの、要素が強くてね。非常に。だから私は、聖剣伝説2やって、その後クロノトリガーやった時に、なんか、
はいはいはい。
一瞬その、うん、聖剣伝説2みたいに、十字キーで戦闘中に動かせないんだよね、みたいな。これはコマンドバトルなんだなっていうのをなんか、思った記憶がありますね。
うんうんうん、うん、うん。
ただね、聖剣伝説といえば、あれですよ、スクエアのオールドファンにはおなじみのナーシャ・ジベリシ、ナーシー。
はい、はい、はい、はい。
ナーシーが聖剣伝説2のリングコマンドっていうね、その、インターフェース作ってるんですね。アイテムとか選ぶところで、リングが出てきて、で、魔法って選ぶとまたリングが出てきて、その中で精霊を選んで、さらにその精霊の魔法をまたリングで選ぶっていうインターフェースなんですけど、もうね、それがね、本当に気持ちいいんですよ。その、リングを開いていく動作が。
はいはいはい。
すごい早いし。あれを、だ、まず、あれを考えたのがまずすごいし、それを実現したのは多分ナーシーだからこそできたんだろうなっていう。だね、聖剣伝説はいろいろバグが多いのも ナーシャ・ジベリシの、特徴かもしれませんけど、でも、リングコマンドはね、マジで俺もすごいなって思う、今見ても。インターフェースは本当に素晴らしいなと思います
あ、
し。
このインターフェースすごい特殊もやりたいですね。
そう、ニッチだけどいいね、そういうのはね。
いいですね。ちょっとね、思うやつあるんですよ、やっぱり。これすごいなっていうのが。あ、ちょっとやりたいですね。募集して、お手紙にも募集して、
この
ちょっとやり
イン
たいです
ター
ね。
フェースは
インター
す
フェー
ごいっ
スすご
ていう
い。
ね。ああ、なるほどね。と、ファイナルファンタジータクティクスはまたリメイクをね、やった時にでもいろいろお話できたらとね、
そうで
思
す
います
ね。
ね。
あと、タクティクス、FF14 の、前にちょっとアライアンスデートの話したんですけど、ちゃんとタクティクスの、オマージュというか、まあちょっと、続編みたいな形のシナリオで、タクティクスがメインになってる、ストーリーの、レイドがありまして、シリーズで。やっぱり、私はタクティクスのファンの、友達に、スクリーンショットを送って、これタクティクスのなんだっけっていうのを全部、教えてもらいながらやったんですけど、
なるほど。
友達がめっちゃ好きだったんですよ。で、プレイ動画とかプレイビデオとか撮って私に見せてくれてたんです。これ見てって言って、私の好きなリリータのシーンを集めただけのビデオとかを すごい興味
な
くれ
るほ
て、
ど、なるほど。
そう、そう。だからその友達に連絡取って、今14で、タクティクスの、あれ、もうシナリオも同じ人が書いてるしって言って、やってみて送って、でも、これやってるんだって言って見てやったんですけど、ちょっとね、そっちの先に、14の方のタクティクスの新しいシナリオの方を先にやったので、ちょっとそのリメイクで遡って、やり直してみて、当時そのお気に入りディレータ集しか見てないから、ちょっと、実際にプレイしてみて、で、もう一回アライアンスレッドの、ああ、このシナリオこういうことかっていう、ね、本当に、そう、あと何回やっても私はムスタディオに殺されるんですけど、新井さん、もう本当に恨みしかないんですけど、ムスタディオには。ちょっと、まあ、そういうちょっと歪んだ認識がね、あるので、もう一
なる
回
ほ
そ
ど、な
の
るほど。
元に戻ろうと思っているところです。はい。
ですね。なので、FF タクティクスまた特集はね、したいと思
そうで
い
す
ま
ね。
すね。で、あとね、私は驚いた、まあ、ドラクエでもまだあるんですけど、ドラクエ5で、
ファイブね。
ビアンカが、ジャミーと戦うときに、ジャミーのバリアを消すシーンがあるじゃないですか。天空の力で。あれがね、やっぱ最初にプレイしたときに、5って主人公は別に勇者じゃなくて、で、パパスもね、勇者ではなくて、天空の剣をパパスは見つけ出したけども、自分にはなぜ装備できんのだ、みたいなことを、まあ言っていて、で、主人公も、まあ別に勇者ではないと。で、途中までだから、勇者ってどうなったんだっていうか、いつ出てくるんだとか、なんかそんなようなことをやりながらやっていて、で、中盤で、ジャミっていうね、中ボスと戦うときに、最初戦うときに攻撃が一切通用しないですね。バリアを張ってて。で、そこで、この攻撃は通じんぞみたいになって、まあ、主人公がピンチになったときに、ビアンカが、まあ、フローラでも同じなんですけど、出てきて、やめてみたいになって、で、バーンって、そこであの、あれですよ、凍てつく波動の音がして、で、ジャミのバリアが消えて、お前勇者の血を、みたいな。もう本当にジャミもその後に、この女、勇者の血をって同じこと言ってモニターの前で、みたいな、ビアンカお前だったのか、みたいな。
最高。
で、まあその後ね、石にされちゃうんだけど、まあその後ね、石に戻すために、まあ子供たちが出てきて。 で、うん、その子供たちが実は、まあ勇者になるっていうね、話ではありますけども。
今、その話で思い出したんですけど、うん、さっき言ったドラクエ10のそのドラクエ9をメインにした、シリーズの、うん、話っていうのがあったんですけど、唯一、敵のことを断罪できる剣を持ったキャラクターがいて、よし、敵を、その剣も復活したし、その人も復活したから、うん、よし、敵を倒せるぞっていう時に、その、唯一倒せるその人が、うん、石像にされまして、で、またそれを解くために頑張るっていうシナリオだったんですけど、うんうんうん、今思えば、あれですね、その時のあれですよね。ジャミの時のやつだ。なんか見たこと、なんで石像にされるんだろうってパッと思って、この復活したばかりの、再会したばかりのキャラクターなんですよ、しかも。
うん、
そうだ、今、ビアン、そうかって今ちょっと、
ね、
そう思って、しかもその血を引いてる人なんですよ、その何か、あれすごい人の血を引いてる人で、ね、唯一その断罪の剣を使える人が、敵のその衣を剥がせる人が、石にされるっていう、石像にされる、あ、それ。ファイブしたね。ファイブでした。いやー、ね、今分かってよかった。
なるほど、なるほどね。まあ、ね、ドラクエ6の、
はい、
本気無道の強さが、はいはいはい、俺、あれ絶対俺負けバトルだと思ったよ、最初。強すぎるから、これは、うんうんうんうん、で、切り裂きピエロみたいなやつ倒してさ、一回倒した後に、無道が本気になって、はい、もう一回再戦するんだけども、うん強すぎるから、うん、あ、これ負けバトルだろうと、絶対と思ったら、うんうんうん、普通に全滅して、ええー、みたいな、これ負けバトルじゃないのみたいな、強すぎませんこれって、すげえ思ったんだよね、ドラクエ6の本気無道はね。うんうんうん、あれもね、結構びっくりしましたね。
うん、いや、いいっすよね、
まあ。あとはね、ファイナルファンタジーで言えば、
はい。うん、
FF1、初代ね、のやつで、ほいほいほいまあ、過去にね、最後2000年前に行くんですけど、もうそのスケールの大きさにびっくりしたよね。2000年前に行くんだ、みたいな。その、4つのカオス、風、大地、火、水、風のクリスタルの輝きを取り戻して、で、4つのクリスタルの力で2000年前に行くんだけども、なんか、すげえスケールがでけえなと思って、その、しかも一番最初に行くダンジョンがカオスの神殿っていうのがあって、で、そこに黒い水晶があるんだよね。
うんうんうんうん、
それは結構最初の方にあって、で、忘れてるわけですよ、その黒い水晶があるなんていうのは。だけど、4つの、その、クリスタルの、光を、輝きを取り戻した後に、その4つの力が集結してる場所が見えるんだよね。4本の光の線が走って、それがカオスの神殿に集まってるってなって、あ、うん、これ最初のとこかって言って行ったら、うん、その黒水晶にそのクリスタルの力を集めると、2000年の時を超えるってなって、2000年前に行くっていう。もう、うん、うわー、すーげー、なんか、スケールが大きいっていうね。で、BGM もさ、その、カオスの神殿の BGM と、2000年前の BGM って、うん、まあ、海底神殿っていうところでも使われてんだけど、うん、ちょっとアレンジしたバージョンなんですよ。カオスの神殿の曲を、アレンジした似た曲なのね、はいはいはい、その、海底神殿って。それもなんか、あ、似てるけどちょっと違うみたいな曲が流れて、うんで、うんうん、しかも2000年後のカオスの神殿ってもうボロボロになってる、ね、2000年経って。なんだけど、うん、2000年前はすごい広くて立派な神殿になってるんだよね。
うんうん、
なんかその時の流れを感じさせる、そのスケールのデカさにびっくりしたなっていうのがあるね、FF1 ではね。で、しかも最後にその2000年前に行って、まあ、ラスボスを倒して、うん、で、2000年後、うんうん、現代に戻ってくるんだけども、そのエンディングでさ、まあ、ちょっとネタバレですけど、エンディングで、この2000年の時を超えて戦っていたのは君なのだからって出るんだよね、文字で。あ、
はい、
自分だったのか、みたいな。
はい
はい、あ、俺だったんだ、これ、みたいな。もうね。
いや、そういうの大好き。
もう、あれはね、もうマジで心グッて掴まれましてね。小学6年生ぐらいの時に。
いや、そう、うん、あ、6年生ぐらいか。私も。 あの、ワンダープロジェクト J をやった時に、まゆみさんのおかげよみたいなことをやっぱ言われるような、もう最高に最後で、ね、やっぱり。最高と思って。
いや、だからね、FF の中では私、1は結構好きなんですよ。その、原体験があるんでね。
うんうんうんうん。
まあ、あとやっぱセブンのね、エアリスのシーンですよ。
は
い、もう。
あー、驚き。あれは確かにもう、驚きですよ。
うん。あれは、あ、
だから、
ね、本当に。
驚いた人にはちょっとリバースの見解を聞きたいので、早くリバースをやってほしいのです。
そうだね。もう、本当に、初めてテレビの画面の前で、うん、あーって声が出たからね。あの、エアリスがぐさってやられた時に、あーっていう声が出たゲームが FF7 初めてだった。
ちょっとリバースやってもらって、同じアが出るかどうかをちょっとやってほしいんですよね。
なるほどね。
ちょっとね、ってなるので、はい。あ、ってなるので、ちょっとやってほしいですね。
やっぱ驚くところいっぱいある。まあね、ドラクエ11もさ、はい、その、うん、同じようにあの、勇者がさ、こう、
はい、
ウラヌスに刺されるところ。
はいはいはいはい。
ウラヌス、なぜって。いや、本当同じこと思ったわ、みたいな。老主がさ、先代勇者老主がね、はいはいはい、もあるしね、もう、やっぱイレブンはほ
ん
とさっきね、白さんも言ってたけど、うん、はい、過ぎ去りし時を求めてあの、サブタイトルがもう秀逸よね。
本当にそうですよね。
あれの意味とストーリーがやっぱ、マスタードラゴン、堀井由里さん天才だなって思うよ、あれは。
本当に。なんか、ドラクエ7のリメイクだと、なんかあの、イレブンのなんか衣装かなんかがもらえる、なんか、やつがあるらしいですね、うんうんうん。だからなんかイレブンもまたなんか動きがあったらいいのになぁと思うんですけど。
そうだね、確かにね。いや
ー、
ほんとドラクエイレブンね、11は本当になんか、いや本当になんかドラクエやっててよかったなという。
いや本当に、ね、11でそれが出てくるってすごいですよね。
いや本当に本当に、
うん、11作目でそれで、うん、これは面白いです。
いやもしですけど、うんうん、もし万が一イレブンやってないっていう人がいたら、かつドラクエ 1,2,3 が好きなんていう人でイレブンをやってないという人がいたら、うん、もう今すぐやってください、
うんうん、本当にそう、
絶対後悔しないので。
本当にそう、
うん、マジで絶対にあの1,2,3 やっててよかったなーって思うのが11ですので、ぜひ、
ね、
いたら、うん、もしいたら、いないかもしれないけど、毎日いたら、今すぐ買ってやってください。あの、どこか詰まったところとか我々がちゃんと教えますから大丈夫です。
いや、本当にそう。うん、11も、そう。あとあの、ドラケン 1,2,3,4,5,6、
うん、
第1かな。とナインか、うん、が好きな人はドラクエ10をやってください。
あ、なるほどね、
全部のネタが、ね、あの入ってるので、
うん、
あのちょっと懐かしの、うん、あのドラクエランドみたいなのが10ですから、あの、はい、
なのでね、ぜひ皆さんの驚いたことも引き続き教えていただければと思います、うん、というところでいいお時間になりましたので、はい、このあたりで本編仮でした。はい、エンディングでございます。白地さんは何か告知などはございますか？
はい、はい、だいたい深夜に突発なんですけれども、うん、あのゲーム配信みたいなことを YouTube かあの Twitch でやっております、
はいはい、
リンクなんかはあの X の方に貼ったりとか、あとはあの YouTube の方だと通知が行くので、うん、ぜひ登録してもらいまして、
はいはい、
見ていただければと。最近はあのドラクエ10とあと F14 とあとデトロイトビカムヒューマンを久しぶりにプレイしておりまして、やっぱめっちゃ面白いですね。あの実況で見てても、うん、あと自分でやってもやっぱり全然違う話になるんで、
うん、
めちゃくちゃ面白いので、私の番のあのプレイとかもちょっと見ていただけると面白いかなと思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お願いいたします。
はい、お願いいたします。いやでもね、もうもしかしたら公開する頃にはドラクエ1,2も出てるかもしれませんけども、
うんうん、
いやもう本当に楽しみすぎるなと思ってですね。その
いや追加のシナリオも楽、
ね、ドラクエ3も楽しみでしたけど、この、
ね、
本当に昔やっててよかったなっていう、その
あなるのがね、あと1,2が出たらば多分ドラクエとのコラボがあるかもしれないので、ワンツーネタのイベントとかが入るかもしれない、ね、ちょっとそれも楽しみにしてるんですよね。
なので皆さんもね、引き続き元気に過ごしていただいて、ゲームも楽しんでいただければと思います。
うん。
では、いつものご挨拶で締めたいと思います。
ということで、ありが
太陽ホエールズ。